皆様こんばんは。今日も、エゼキエルの、神殿の、続きの、部分です。今日は44章を共に見てまいりましょう。神殿の寸法について、詳しく記されていましたけれども、それは終わって、神殿の、あり方、また神殿で奉仕する、祭司たちのことについて、触れられています。エゼキエルの神殿は一体、何なのかということで、様々に、言われています。その寸法については、ソロモン神殿とも違い、また、詳しくは記録されていませんけれども、再建された神殿とも違い、またそのサイズは、ソロモン神殿と近い部分ありまして、ヘロデ大王が作った神殿はもっと大きいんです。そして敷地のあり方などはもうそれはさらに大きくて違いまして、これは将来できるのだろうかと。で、ただそこに示されている幻は、もしイスラエルの民がこんなに激しく堕落してしまわなかったら、もっと明確に、キリストを予表できたであろう。そういう、本来のイスラエルが、地に願われていた、礼拝のあり方、また神殿のあり方を、指し示しているのではないかと思います。そして、これから、数十年後に、神殿を再建する、イスラエルの民がこの本来のイスラエルの在り方ということを確かめ、そして救い主を明かしする、そういう目標として示された幻ではないかと考えておいて思います。さて、今日は冒頭に出てくるのは、閉じられた東側、真正面の門について、そして残りは祭司職についての予言であり、また教えです。44章の1節から14節までを拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第44章1節から14節。彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ戻すと、門は閉じていた。主は私に言われた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がそこから入ったからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。君主だけが君主として死の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていく。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと主の栄光が主の御庭に満ちていた。私はひれ伏した。すると主は私に言われた。人の子よ、主の御庭のすべての掟とそのすべての教えについて、私があなたに告げていることをすべて心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。 神殿の入り口と聖女のすべての出口を心に留めよ。あなたは反逆のイスラエルの家にこう言え。神である主はこう言われる。イスラエルの家を、あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもう十分だ。あなた方は心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民を連れてきて私の聖所にいさせ、私の神殿を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血を捧げたが、あなた方の行った忌み嫌うべきあらゆる技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに他の者たちを私の聖所で務めを果たす者として置いた。神である主はこう言われる。心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民は、誰も私の聖所に入ってはならない。イスラエルの子らの中にいる異国の民は皆そうだ。イスラエルが迷って自分たちの偶像をしたい。私から迷い出たとき、レビ人も私から離れ去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは神殿の門で晩をし、神殿で奉仕をして、私の聖所で仕え、また民のために全焼の捧げ物と生贄をほふり、こうして民の前に立って、彼らのために使えるはずなのだ。レビ人たちは民の偶像の前で民に使え、そのことでイスラエルの家を不義に引き込むものとなった。それゆえ私は彼らに手を挙げておごそかに誓う。神である主の言葉。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に使えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、また最も聖なるものに近づいてはならない。彼らは恥辱と自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めを負わなければならない。私は彼らに神殿のあらゆる奉仕と、そこで行われる神殿のすべての任務を果たさせる。天の父様、あなたへのふさわしい奉仕のあり方、礼拝のあり方を今日ここから教えてくださいますようにお願いいたします。また神様の救いのご計画がここにも込められていることを見せてください。わかりにくい部分もありますが、どうかご聖霊の助けをいただけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この一節から三節には驚くべきことが記されています。冒頭に聖所の東向きの外の門と言いますと、内庭が、聖所の周りにありまして、その周りに広く外庭があり、その、東側、真正面の門が、閉じていたと、記されています。エゼキエルが、神殿を、すべて見て回った後に、この東の門に戻されるんですけども、主はこの門に対して閉じたままにしておけ、開けてはならない、誰もここから入ってはならないと、そう命じられました。その前の章では神殿に主の栄光が戻ったことが記されていますけども、 閉じられたということは、エゼキエル の先の神殿の幻では神殿から主の栄光が去ったことが記されていました。しかし再び東の門から主の栄光が入ってきて、つまり主がそこに臨在されたと。そしてもう扉が閉まったままで主の栄光は去らないということをこの閉じた門は証ししていました。ただし例外がありました。三節、君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。はい、出入りできるのは君主だけだと告げるのです。まあ、君主、それは王様ですけども、本来、ダビデもそうでした。そして、ウジア王は、その金を破って、神殿で生贄を捧げようとして、サラートに侵されてしまいましたから、本来王は、祭司の働きを担ってはならなかったのです。しかし例外がありました。祭司としての務めを果たした王は、かつてはこのエルサレム、サレムの王でありましたメルキゼレクがそうでした。レビの祭司が建てられる前のことです。そしてメルキゼレクの位に等しい大祭司がヘブル書にありましたようにキリストです。救い主は王であるとともに祭司でした。この王であり祭司であるお方が出入りすると、そのために今は閉じられている扉が開くという予言がされています。このエゼキエルが見た神殿は、イスラエル本来の祝された神殿、また礼拝のあり方を明かしするとともに、救い主を予表するものであることがここで記されています。イエス様は、私は門ですと。そして、私が道であり、真理であり、命なのですと明かしされました。やがて、キリストは、ご自身の生贄、子羊としての命、そして誠のパンであるご自身の体を天の聖女に自ら携えて永遠の贖いを成し遂げられました。そして私のところに戻って来てくださいました。この幻はキリストの贖いを予表するものでした。さて、4節から先ほど読みました14節までは、この神殿が清いものとして、主が臨在される、そこの場所には、汚れたものは入ってはいけないということが告げられています。4節。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見るとなんと主の栄光が主の宮に満ちていた。私はひれ伏したとあります。東の門は通れませんでしたから、 北の門を通ってエゼキエルは神殿の前に伴われますと、そこには主が臨在し栄光が満ちていました。そしてエゼキエルは語るべき命令をいただきます。モーセを通して与えられました神殿に関する規定をすべて心に留めて、本来の礼拝を取り戻すようにと。あなた方はと、反逆のイスラエルに対してこれまで主の掟を破ってふさわしくない異邦人をそこに導き入れ、また正しい務めを果たさず偶像を持ち込んでしまったと、本来捧げるべき礼拝がそのように崩れていました。そのために神様から召されたレビ人であり祭司でしたけれども、そのように偶像に身をやつしたものは、神殿の周囲で奉仕はできたとしても神殿の中で奉仕することは許されないと宣告されました。しかし15節から16節にはこの正しく損なわれた神殿礼拝の中でもサドクの子孫のレビ人の祭司たちは主の掟を守り続けたゆえに奉仕に当たることができると宣告されました。その通りにサドクの子孫が再建された神殿で使えるようになります。そして17節以降では祭司の奉仕に関する規定が再度確認されています。17節から20節までは神殿で奉仕するときには清い装束を身につけて、主が定められた天布の服ですね、そしてその服は神殿で保管し、神殿の、祭司たちの部屋ですね、そこに保管し、奉仕にあたるにはこの清い服を着なければいけないと同時に、奉仕が終わって出ていく前にそれを脱いで神殿に置き、元着ていた服を着て、そこを出る。こうしてこの清い装束が神殿から出ないように、そしてふさわしくないものがこの清い装束を身につけないようにしなさいと教えられています。また細かにありますね。20節には、髪の毛、伸ばしすぎても短すぎてもダメと、剃ってはいけないとありますね。そしてきちんと切り揃えなければならないと。また酒を飲まないように、家庭については清い女性を 祭司はイスラエルの民のうちの乙女を、また、再婚する女性にあっては祭司のやもめでなければならないと、教えられています。それはなぜか、23節を読みいたします。彼らは私の民に聖なる者と俗なる者との違いを教え、汚れた者と清い者との区別を告げ知らせなければならない。自分たちの水舞い、そして佇まい、そして生活を通して神様の前に清く歩むことを模範として示さなければならないと教えられています。もうズキンときますけども、そのように主の清さを証しするものであるようにと教えられています。争いがあった時にはそれをきちんと裁くように、礼拝の日、安息日を守るように、また、身を汚して奉仕に当たれないことがないように、気をつけなさい。そして仕える前には罪の清めの捧げ物を捧げなければならない。これは、不完全な、人間の、祭司には、そうするしかなかった部分です。イエス様は、完全に清い方ですから、汚れたと言える方たちに、関わったり触ったりしても、触れたものが清められるだけでイエス様は汚れることはありませんでした。私たちはイエス様をしっかり宿しているならば、そういう意味で清さは保たれています。しかし油断しないようにしたいと思います。そして最後に教えられていることは28節以降、所有地を持たない、そして捧げ物によって養われるように、祭司たちの相続地は主ご自身だと教えられています。これは、祭司たちの特権であり義務です。30節をお読みいたします。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司の、務めをいただいた者は、素晴らしいものを、いただく特権にあふれていますけれども、それにおごらず、そのように、最上のものをいただくのは最上の奉仕を捧げるためであるということを覚えて、その、重荷に、耐えて身を売りして使えるようにということです。そして神様はその特権に覚えて恐れつついただく 祭司たちを通して、主の祝福が内に宿るということを覚えて、その捧げ物は決して無駄とならない、祝福となるということを覚えて、主に信頼して捧げるようにと教えられています。私自身、教会の尊い捧げ物で生活を伝えられていることへの感謝を忘れないようにと自戒させられました。同時に献金についてお勧めしにくいんですけども、祝福のためにお一人お一人が祝福いただくためにもう捧げましょうということを遠慮してはいけないということがこの箇所に教えられています。そして、今私たちは祭司とされてますよね。聖書ははっきりと伝えています。第一ペテロ二章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。この言葉は伝道者にだけではなく、すべての生徒に向けられた言葉です。同じような箇所が何箇所かありますが、私たちはこの世にあって全員キリストと共に王であり、キリストと共に祭司であるという特権をいただいています。この素晴らしい恵みを覚えましょう。イゼキエルの、この教えはイスラエルの戒めと将来の希望であるとともに、救い主を証ししている予言でもあります。私たちも、主の祭司として主の前に清く歩んで祝福を証しいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの苦しいご計画を一旦見ることが許されましてありがとうございます。神様の計画が確かであることをどうか覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。